石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この番組もめでたく10年目という感じですね、
はい、すごいですね。
ねえ、まあ振り返ってみるとあっという間でもないですが、まあね、とりあえずなんとかね、スマートフォンがまだギリね、あの世間から注目される製品なのかなという感じだったりもしますね。
ありがとうございます、
うん、そうですね。その中 Google が Pixel 8、 8 Pro を発表しました。こちらね、すでに Apple が新製品発表する前からほぼ公式リークみたいなものを出していて、製品のね、見た目とかそういったものはすでに、まあ、明らかになっていましたけども、まあ、中身自体も公表されたという感じでして、まあ、結構やっぱすごいのが AI 関連の処理能力で、今回は例えばその写真撮るときに集合写真撮るんですけど、5人で撮ったら5人それぞれのそのベストの顔を選べるみたいな感じになっていて、まあ写真何枚か撮るとそれによってこの人石川のまあ顔が撮った分だけ出てきて、でこの中から好きな顔の表情を選んでいいよとか、で隣の人はいくつか顔が並んでるのでこれ選んでくださいねみたいな感じで、それぞれの5人だったら5人のベストな顔を選ぶことができると。
でそれで編集される、
それで1枚の写真としてアウトプットされると。
よく集合写真とか一緒に撮ると1人だけ目つぶっちゃったとかあります
もん
ね。
そうそうそう、もうそんなものがもうなくなるみたいな。
すごい、
1人目つぶったらもうそれね、別に写真に変えたりもできたりとかってことができたりとか、うん、あとまあ動画を撮影するときにノイズとかあるじゃないですか、まあ、の子供の泣き声みたいなとか、はい、風の音とかそういったのを全部分離してくれる。なので公園で音楽なんか楽器を演奏していたら、その楽器の音、さらには、ノイズ、さらにはなんか子供の声みたいなのが全部分離されていて、ここの部分の音だけを小さくして綺麗な音にするみたいなこともできてしまうという
、環境を、
はい、まあだからね、結構世間的にいろいろ AI 言われてますけども、やはりね Google としてはスマートフォンと組み合わせてさらにね面白く楽しく撮れるような撮影技術というのを進化させているので、ね、これはこれで Pixel 8、まあ、進化面白くなってるなというところがありますが、頭をよぎるのが多分また Pixel A っていう安いやつが来年出るんだろうなっていうのもね、なんとなく過去の流れであるのでなかなかね買うタイミングが悩ましいなというのが正直な感想かなというふうに思いました、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
今月発売予定の Xperia 5 Mark 5についてソニーさんに話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、 旧 Twitter のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
新世代センサー搭載、ソニー Xperia 5 Mark 5。 ソニーは新型スマートフォン Xperia 5 Mark 5を10月中旬より各キャリア向けに販売、さらに SIM フリーモデル版を10月27日より販売します。フラッグシップモデルの Xperia 1 Mark 5と同型のセンサー、さらにスナップドラゴン 8Gen2 を搭載したプレミアムなスマートフォンとなっています。本日はソニー株式会社より商品企画担当の長安陸さんと、プロダクトマーケティング部の池総八さんにお越しいただき、新しい Xperia についてお話を伺っていきたいと思います。 長谷さん、池さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年6月に Xperia 1 Mark 5 10 Mark 5を特集しましたが、今月には満を持して5 Mark 5が発売されます。まず Xperia 5 Mark 5なんですけども、発表後の反響というのはどんな感じでしたか？
5のシリーズの DNA として Xperia 1のフラッグシップのシリーズに搭載されているようなハイエンドの機能がほぼほぼ同じような体験をしていただけるというところで、まあ、そこがそのまま今回でいうと1 Mark 5で乗っていた XMAR-T4 モバイルという新しいイメージセンサー、こちらがまあ5にもしっかりと乗ったというところで、ある一定の評価をいただけていると思います。日本に関してはさらに23とプロモーション組ませていただいて、大きなアーティストを使ったプロモーションになっているんですけれども、普段ソニーのソニーストア銀座とかにあるんですが、結構やっぱり40代ぐらいの男性とかが中心になってるんですけど、発表直後はですね、店頭でイベントもさせていただいて、ソニーストアに10代20代の女性が溢れるみたいな、全く普段と違う光景になるぐらい反響をいただいてます。
まあ、普段だから結構アルファ好きのおじさんが集まってるような場所ですもんね。ま
あ、そうですね。やはりガジェットとかソニーの家電が好きな方がまあ多いところではあります。
それが客層がガラッと変わったみたいな感じですね。はい。実際にいろいろとお話聞いてると、なんか明確にこうターゲットが定められてるとか、そんな感じがしたんですけど、
今回はこれまで結構宣伝の色合いっていうところが変わったっていうところは、まあ様々な方からお言葉いただいているように、かなり若い人たちっていうところに狙いを定めました。で、背景といたしましては、まあこれまで Xperia っていうのはやっぱりそのハイエンドのクリエイターの方々っていうところで、特に1シリーズっていうところはアルファを持っているようなコンテンツクリエイターみたいな人たちをターゲットに、でそうした DNA を下のモデルに落としていくっていうことをやっていたんですけれども、まあ近年世の中の状況を見ておりますと、スマートフォンから入ったクリエイターの方々みたいなところであったりだとかっていうところで、そうした下からのコンテンツの作成の突き上げといいますか、スマホから入ったクリエイターであったりだとか、もう少し若い年代のクリエイターが増えているというところで、まあ我々としてもそういった層に向けた商品作りっていうところが必要なんではないかというところで、そうした商品作りといわゆるマーケティングっていうところを進めていくというふうな方針転換をいたしました。
結構まあ壮大な狙いとしては、まず一番最初に Xperia 5 Mark 5を触って、まあクリエイター的な感じになり、だったら次はこう α 使ってみようかなとか、VLOCAM 使ってみようかなみたいな感じになると、ソニーとしては万々歳だなって、なんかそんな感じなんですかね。
そうですね。はい。もちろんスマートフォン1台でできる範囲のところっていうところは我々としては目指しているところでありますが、やはり専門機は専門機の強みっていうところは依然としてあるので、そうしたところまで行っていただけると嬉しく思っております。
逆にその若い人狙ってくって結構激戦区なんじゃないですか？
そうですね。かなり激戦区だなっていうところはあるのですけれども、実際弊社の中でも若年層に向けた調査みたいなところで聞いていくと、なかなかコンテンツを作りたいけれども、何から始めてがいいかわからないみたいな方々もいたというようなところで、まあ、今回 Xperia っていうのはこれまでもカメラ機能っていうところはかなり強化されてきて、でさらに後ほど触れていただくかもしれませんが、センサーみたいなところでパッとどんな人でも綺麗に撮れるっていうところに加えまして、新たに編集アプリっていうところも入れております。でこちらに関してはそもそも編集の仕方がわからないみたいな人たちが意外といるというようなところで、そうしたビギナー向けっていうところのコンテンツで撮影から編集まで一貫した体験っていうところを訴求していくっていうところで、まあ、マーケット中のプレゼンスっていうところを出していきたいというふうに考えております。
じゃまずその動画編集アプリのお話に行きましょうか。まあ、ビデオクリエイターといったものが搭載されているようですけども、これどういったアプリなのか説明お願いできますか？
はい、一言で言いますと1分で完成する自動編集アプリというようなところになっております。こちら先ほど申し上げたように何から始めていいかわからないといったビギナー向けのアプリというふうになっております。で撮影したクリップっていうところ、まあ、最大99クリップまで選べるんですが、そうしたクリップを選んで音楽っていうところを選んで、で最終出来上がる動画がまあ何秒ごとかっていうところを選ぶだけですぐに編集された動画が出てくるというようなところで、大体まあ作業時間が1分ほどっていうところで1分でできるっていうふうに歌っております。で特徴といたしまして2つ申し上げさせていただきますと、まず1つはいわゆる音ハメっていうようなところで、自動で選ぶだけで音楽っていうところに合わせて切り替わりっていうところで、いわゆるおしゃれな動画っていうところが、まあ、何もせずにとも出来上がるというようなところで、もう1つが 今回 Xperia 撮影のところでクリエイティブルックというものが入れておりますが、はい、あれに近いようなフィルターというところを入れていることによって撮影から編集まで一貫した色味の作りというようなところで Xperia ならではの動画が作成できるというようなところが、まあ、他との差というふうになっております。
実際じゃあ松代さんこれ試してみますか。
はい、ちょっとやってみたいです。
一番上の緑のところですね、新しいプロジェクトというところを押していただきまして、はい、
クリップを選択。
そうですね、はい、これが今まで撮影した内部のコンテンツなので、はい、最終的に出来上がる動画の中でどこが出てきてほしいかっていうところをまあ選んでいただくといいかなと、
はい、ちょっとじゃあいくつか適当に選んでみますね、はい、選択なんかもう何も考えずに適当に選んでますけど、これ一通り選んだらお任せ編集というところでいいんですか。
あ、そうですね、はい、
はい、今タップします。そうすると動画の長さを選べる。
これが完成品の動画が何秒かっていうところですね、
はい、15秒から180、その他制限なし、うん、一応15秒で選んで開始、もうこれだけですね。
はい、これでもう出来上がりました。
ちょっともう再生できちゃう状態なんですけどいいですかね。
はい、音がちょっと出ていないかも。
あ、今ちょっと音は切りました。
はい、はい、まあね、あの通常であれば中に入っている音源を使って12種類でしたっけ、うん、っていうのでいろんな音を流せるという感じですけど、今放送上音は流してないという感じですね、はいはい、
なんか思った以上にあっさりと終わっちゃいました。編集してる感覚ないですね。
普段から動画を制作されてる方っていうのは自分でこう編集してそこに自分なりの色だったり表現を出すことがこう、まあ、ある意味クリエイターにとっての価値だったりすると思うんですけれども、もう少しその下の一般のユーザーのお客さんにとっては、例えば友達と遊びに行った週末の出来事とかを思い出として残すだったり、友達とそれを家族と共有するみたいな、その共有の方が目的になっているので、うん、編集っていうステップは、まあ、実はないければない方が彼ら彼女たちにとっては嬉しいんじゃないかっていうのがあって、なのでそういったあの、まあ、編集の負荷を感じさせないようなアプリの作りにしているっていうのが今回の狙いになります。
編集って苦痛ですもんね
本当に1分の動画でもこだわり始めると1時間とか平気でかかってしまうので、
今までなんかね、Xperia とかってもうめちゃめちゃ綺麗に撮れるぞってアピールはするんだけど、その後はユーザーにお任せというか、Adobe で勝手にやってねみたいな感じだったりするんですけど、ようやっとなんかね完結するというか、撮ったやつを Xperia の中で編集して外に出せるっていうところで言うと、若い人にとってみると魅力的になったかなっていう感じですよね。
はい、もちろん自動編集だけではなくて、はい、やはりやっているとどんどん、まあ、こだわりたくもなってくるかなと、レベルアップしたくなってきた時にもちろん手動でもできる機能っていうところはつけておりますので、うん、そうした中で、まあ、だんだんレベルアップしていただけたらなというふうに思っております。
石川さんおっしゃっていただいたように、やっぱりソニーとして撮影だけじゃなくて編集共有っていうところの、そのトータルのやっぱりフローっていうのをちゃんとメーカーとしてサポートして差し上げたいっていうのがやっぱり思いとしてはあって、まあ、今回このアプリを開発させていただいて、で既にアナウンスもさせていただいてるんですけど、ワンマーク5の方にもアップデートで入れるような予定をしていますので、ワンのお客様も存分に楽しんでいただけるような、
はい、アップデートを待っています、
はいはい、
という中で、まあ、今回ね当然のことながら、まあ、カメラのセンサーも進化しているというところですけども、カメラのセンサー実際まあどういう進化があってどういうふうになっているのかというところを教えてください。
はい、今回センサーというところが XMOA-T4 モバイルというセンサーで、はい、ワンマーク5にも搭載している、はい、まあ、10年に一度と言われるような進化をしているようなセンサーになっております、はい、でまあ、こちら、まあ、1シリーズというフラグシップモデルに入るようなセンサーが、まあ、5シリーズのようなラインに入ったというところがかなりチャレンジングなところだったのかなというふうに自負しております。で主な進化点というところは2つあります。1つがまずイメージセンサーのサイズですね、全機種比で 1.7 倍というようなところで 1.35 分の1インチというようなところで非常にセンサーサイズ自体が大きくなりました。もう1つが非常に重要な進化でして、面積だけでなくて2層トランジスタ画素積層型というような構造の進化があります。こちら従来のイメージセンサーの構造は、イメージセンサーのアナログ部分に光を電気信号に変えるフォトダイオードという部分と、その信号を増幅するトランジスタというような部分が重なった構造になっておりました。しかしこの新しい構造では、それぞれフォトダイオードだけの層とトランジスタだけの層に分かれており、さらに電気配線のロジック層の3層の構造になっているというふうになっております。トランジスタが大きくなることによってノイズ性能がアップしました。まあ、さらにフォトダイオードが大きくなることによって1画素あたりの光を取り込む量が大きくなり、まあ、感度がアップしました。 さらに、まあ、光をため込むことができるため明るいシーンでの画質向上というようなところが実現しております。で、まあ、こうした進化をもとに暗所性能というところも、まあ、これまで飛躍的に向上しておりました。まあ、さらには、まあ、こうした積層型にしても厚み方向っていうところは1ミリ以下の世界の話ですので、セット全体への影響を及ぼさないというようなところで非常に優れた設計になっているというようなところがイメージセンサーの進化点でございます。
最新の最高峰の、まあ、センサーが載ってるのでめっちゃ綺麗に撮れますよ、暗いとこでもガンガン撮れますよという感じになってるってとこですよね、はい、部品に関しては Xperia 1 Mark 5と、まあ、同じものが載ってるとね、今回そのただね前のモデルはカメラ3つだったりしたのが2つになっているというところありますけど、この辺はどういう考えになってるんですかね。
まあ、今回結構いろいろなところで二眼になったことっていうのは言及されてますけれども、はい、まあ、我々今回5シリーズという断面ではデグレではなくむしろまあ進化したかなというふうに考えております。まあ、と言いますのも先ほど申し上げた通り XMOA T4 モバイルセンサーっていうところがまあかなり強力なセンサーになっているっていうところで、まあ、望遠をカメラ、まあ、3眼目を入れるよりもこちらのセンサーで賄った方がより美しい絵が撮れるというようなところを考えております。
なんか他のメーカーも似たようなこと言ったりしますよねトレンドなんですかね。
まあ、ちょっと、はい、他のメーカーのことはわからない部分があるんですけれども
なんかねその要は二眼でも全然望遠的にいけますせっていうふうに言っていて、まあね、その中身をこう、ね、切り抜く感じで、まあ、いけますせって言い方をしていて、俺これどこで聞いたことあんなと思ってもソニーも言ってんなみたいな感じだったりもするのでなんかねおそらくそういうトレンドがね業界内にあるんだろうなっていう感じですかね。
そうですね、望遠レンズのところに関しては、まあ、無理やりその例えばセンサーサイズの小さいセンサーをつけて望遠レンズを専用としてつけるよりも、今回我々やっぱり XMOA T4 モバイルというより良いセンサーを使って望遠域までカバーした方が今までの望遠よりもいい画質が担保できる、そういうところがまあ開発の段階で分かってたのもあって、まあ、今回踏み込めたというところもあります。
ですよね。だここはやっぱりしっかりとユーザーには理解してほしいところですよね。
そうですね、やっぱり目玉の数だけを見るとどうしても退化したんではないかというふうに見えてしまうんですけれども、やっぱり私たちそこの画質の担保っていうところは責任を持って自信を持って市場に送り出してますので、まあ、ぜひソニーストア等にも今エクスペリアの展示始まってますので触っていただいて確認をしていただけると非常に嬉しいなと思ってます。
あと何かカメラ周り注目ポイントってあったりしますか。
そうですね、今回新しいボケというようなところが搭載されております。はい、一眼カメラのような大きく滑らかなボケというようなことを言っているんですけれども、まあ、大きく3つありまして、1つがいわゆる大きく滑らかなボケっていうところが、例えば夜のシーンとかでビルの光とかっていうところの光源が丸くぼやっというようなボケるっていうところで、まあ、ポートレート、まあ、人物画の撮影みたいなところでより人物が映えるような表現ができるっていうところ、あとは前ボケっていういわゆる前がボケるっていうところであったりとか、距離に応じたボケみたいなところでボケ性能の向上っていうところがこちらワンマーク5からの進化点でもありまして、まあ、従来のボケとも選択できて調整できるようになっておりますので、よりボケの選択肢が広がったというようなところになっております。
それというのはソフト的に処理しているものなんですか、センサーが大きくなったからと思いますか。
そうですね、まあ、センサーがあるからこそこうした処理が強化されているという部分はあるんですけれども、まあ、実質的にはソフト的な処理というところが大きくなっております。でこちらも公開されているかと思いますが、ワンマーク5のところにも高段で対応していくというようなところになっております。
あとまあ注目はスピーカーとかの辺の音関係なんですかね。
そうですね、はい、スピーカーはこれまでもかなりエクスペリアって音楽強いよねっていうところはお声をいただいているんですけれども、だいぶ強化しまして、アンプっていうところがこれまでよりも進化したことによってより低音域のドンシャリ感みたいなところであったりだとか、ノイズが少なくなったみたいなところが、まあ、進化点として上がってくるかなというところで、こちらもぜひ聞いていただきたいですね。
だからイヤホンじゃなくてまんまの状態といいますか、ではなくそのままの状態で再生してほしいっていう感じですよね。
もちろんイヤホンのところも、はい、無線性能っていうところは LDAC 対応であったりだとか、Xperia 有線もつけておりまして、有線の接続っていうところの内部機構のところも実は進化しているので、ノイズが走りにくくなったりとかっていうところもあるので、どちらもイヤホンで聞くにしてもスピーカーで聞くにしても妥協なく音楽性能っていうのは突き詰めております。
そこは妥協なく、はい、1シリーズ同等の進化をしているという感じですかね。ところで増代さん、これ触ってみての感覚ってどうですか。
前回も思いましたけど、 女性の手でも無理なく握れるっていうか、縦長なので言ったら、うん、そういう意味では画面上の指の操作は結構ストレスないような気がしてますね。あと今お話があったスピーカーに関しても、私なんか事前にいろいろ読んでてすごく気になってて、握っている場所によって自分でスピーカーを塞いじゃってる時ってあるじゃないですか、スマホって。そういったこともなんかなく使える点が私は個人的にいいなと思いました。
そうそうね、ね、そのだから5シリーズのこのサイズ感っていいっすよね、
はい、やはり、まあ、このサイズにハイエンド機の機能を入れるっていうのは実はメーカー的にはかなりチャレンジングなことをしているので、そこに関して評価をいただけてるっていうのは、まあ、我々として非常に嬉しいようなものになっております。
あとやっぱり注目はバッテリーですかね。
そうですね、はい、バッテリーに関しましては今回1日使っても 50% 残る長持ちというようなところで、全機種比でも消費電力っていうところがかなり抑えられてますので、消費電力 20% 減というようなところを寄与することによって、1日使っても 50% 残るというようなバッテリー性能になっております。
それではどういうところを工夫してるんですか。
大きく、まあ、2つっていうところで、今申し上げたように設計による省電力の実現っていうところで、各それぞれの機能とか内部の処理みたいなところで電力削減っていうところを、まあ一つ一つ積み上げていくことによって省電力をしているっていうところ。でもう一つがチップセットの扱い方というところで、クアルコム社との協業によって、まあ電力の最適化というところで設計の時期からクアルコム社とのコミュニケーションを密にすることによって、まあ、こういうふうにセンサーを扱うとより省電力できるんじゃないかというようなところを突き詰めていくことによって、まあ、積み重なった中での 20% 削減というようなところになっております。
これ、まあ、Xperia 1 Mark 5 実際に使っていると、まあ、そういったバッテリーの持ちも良かったりもしますし、全然発熱もせずに安定して長時間動画撮影できたりとか、なんかめちゃめちゃ良くなってるなって感じもするんですけど、その辺は Xperia 5 Mark 5 もちゃんと引き継いでる感じですかね。
あ、もちろんでございます、はい、熱対策に関しましては今回非常に力を入れておりまして、はい、内部の処理っていうところももちろんですが、物理的なところっていうところでは熱拡散シートっていうものを 40% 全機種比で拡大しております。まあ、それによってソフト的な処理、ハード的な処理、両面から耐熱設計っていうところを施すことによって、まあ、熱が上がりにくい、また、動画撮影とかでかなり長時間して真夏の状況下でもしても、弊社の中の調査ではいわゆる、熱が上がりすぎて落ちるようなことはないというようなところが見えておりますので、そうしたところは安心してお使いいただけるかなというふうに考えております。
で、まあ、今回、まあ、キャリア向け以外からも、まあ、SIM フリー版も同時に発表されているという感じですけども、やはり、まあ、この辺、SIM フリー版っていうのも、まあ、非常に重要になってきているって感じですか。
はい、そうですね。キャリアさんから販売いただくことで、より広くお客様に手に取っていただけるっていうところはもちろんあるので、そちらのビジネスを第一にっていうところはもちろんあるんですけれども、やはりソニーならではのメリットみたいなところで感じて買っていただけるお客様もいらっしゃるので、そういったところは市場のバランスだったりお客様の要望を見ながら SIM フリーモデル、ソニースター直販モデルというものをまあ用意させていただいて、毎回最近ではご用意させていただいているというところになります。
これSIM フリー版ですと価格が約まあ14万円ぐらいという感じですけども、まあ、これはしょうがないですかね。
そうですね、はい、価格に関しましては、まあ、現在市場ではだいたい4年前後使い続ける方も多いっていうところで、はい、まあ、そうしたところを見越した上で陳腐化しない高機能な端末っていうところが、まあ、求められているというようなところが弊社の見方でして、まあ、そうしたところで機能っていうところを入れていく中での価格、まあ、加えて、まあ、昨今の円安みたいなところであったりとか各社との競争みたいなところで、まあ、付加価値っていうところをどれぐらい出せるかっていう中で、まあ、総合的に判断した上での、まあ、価格設定というふうになっております。
ね、なんつったって、まあ、スナップドラゴン 8Gen2 が載ってますからね。まあまあね、これぐらいの感じにな
っちゃうかな。機能的には、はい、かなり1シリーズに近い機能っていうところを、まあ、コンパクトに詰め込んでいるっていうところではありますので、
そうですよね、このぐらいになるかなという感じだったりしますかね。松野さん、までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、まあ、先ほどちょっと私も体験をさせていただいた動画編集の部分なんですけど、前半で長吉さんがスマホから入ったクリエイターたちが今多いっていうお話されてたと思うんですけど、私スマホを持ってる方々って、まあ、みんなクリエイターになりうるなと思っていて、それは SNS に投稿するしないは別にせよ、まあ、内輪だけで楽しむっていう部分で、 多分そこまで大事じゃなくてもそういうちょっとした部分での共有したいなって気持ちはみんなあると思うんですよ。そういった部分にすごく気軽に寄り添ってくれてるなっていう印象があって、こんなに簡単にできちゃうんだっていう驚きが今日分かりました、はい、
あ、非常に嬉しいお言葉ありがとうございます我々も、はい、いわゆる1億総クリエイターといいますか、もう誰もがクリエイターになる時代だと思っていますので、普段持ち続けるスマホだからこそ、まあ、誰でもクリエイターになれる部分を後押しするというようなところは狙っていこうとしている部分であります。
うん、そうですね、今までの、ね、5シリーズって本当1を小さくしました的な感じだったので、まあ、それはそれで良かったんですけど、とはいえ、まあ、今回明確に若い人を狙ってるっていうところで言うと、まあ、新しい人を取っていきたいんだなっていう感じもしますし、で、まあ、そういったクリエイター予備軍みたいなってところで取っていく意気込みがすごい感じられたので、まあ、非常にいい製品なのかなっていうのは個人的には思いましたね、は
い、ありがとうございます。もちろん、まあ、これまで応援してくださったファンの方を切り捨てるわけではないので、はい、うん、ソニーとしてのこだわりみたいなところは引き続き入れつつ、より使いやすくっていうところを目指していこうとしております。うん、
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いいたします。
はい、Xperia 5 Mark 5 は1シリーズと同等のセンサーに加えまして、ビデオクリエイターなどのより若い人たちが使いやすいような機能っていうところを入れて、クリエイターの方々もしくはまあクリエイターにこれからなろうとしている方々を後押しするような製品となっておりますので、ぜひお近くの店舗に足を運んでいただいて、触っていただいて良さを体感していただけたら嬉しく思います。
本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーの長安陸さん、池宗八さんでした。以上、特集新世代センサー搭載ソニー Xperia 5 Mark 5でした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X、 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA、SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
シャオミを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。さよう。